今日はですね、本当に台風も近づいていますけど、日本も本当にこの嵐の時代に、入っていくかもしれません。まあ、今日選挙がありますけれども、本当に私たちはこの政治、日本の国のリーダーたちのために取りなし、祈っていく必要があります。政治だけではありません。本当にこの、ですか、来年、再来年ですか、あの天皇も変わると代替わりもあります。本当に新しい時代に入っていく。でもそれが本当に神様の御心、神様の御国、この天ので行われていることがこの地になりますようにと、主の祈りで先ほども祈りました。イエス様はそれを祈るように祈っていこうと、今も天で取りなし祈っておられます。本当にそのことを私たちが祈り、またその神の国を実現していく、そういうキリストのこう体となっていく、そのことを本当に祈り続けていこうではありませんか。アーメンですか。今日はこの天と地がエルサレムで一つにという、そういうこのテーマですけれども、本当に皆さんにこの祈って、また捧げ物も捧げていただいて送り出されて、木曜日の朝ですね、帰ってまいりました。本当にお祈りをありがとうございました。ここにこのエルサレムのこの町のですね、写真があるんですね。この裏には、裏はこのセピア町なんですけども、どこの場所が何かという、そういう説明書きが何カ国語かで書かれています。日本語では書かれてなかったんですけども、後でどっか日本語に、余力のある方は差し替えて、はい、いただければと思いますけれども、これは祈りの上に貼っておきます。2枚買ってきましたので、これをですね、また西側ですね、エルサレムの方角に地図とともに、これまで地図は貼ってありますけれども、これを置いておきます。で、私たちは本当に東のこの果てから祈り続けていきたいと思うんですね。これはちょうど東側から、この日本からエルサレムを眺めた側になります。この真ん中に門があるのが閉じられていますよね。この黄金門というのは、アーチだけ残っていますけども、そこに石が敷き詰められて門が閉じられているんです。城壁にエルサレムは12の門がありますけど、今は8つしか開いていません。でもこの12の門が、黙示録聖書の終わりにも、これがもう一度本当に新しい都エルサレムでは整えられて開かれて、そこに世界中から、国々から王たちが、また私たちも集められていく、そのような予言が本当に今成就しようとされています。これちなみに2枚買ってきたのは、この表と裏で貼れるから2枚買うといいよってですね、岐阜の 橋本牧師にですね、はい、今回30人のツアーの中に主催の沢口先生と、あと、いつも一緒にイスラエルに行ってるこの岐阜の橋本先生ですね、この間ここにも泊まっていただきました。3人牧師がいたんですけれども、いろいろ偶像ボックスとかも橋本先生にですね、こう励ましていただいて、したんですけれども、2枚買ってきました。でもオリブ山の、これちょうどオリブ山から、東側のオリブ山から見た、絵なんですけども、オリブ山の上でですね、観光バスがこうずらっと並んで、ちょうどエルサレムを眺めて祈れる場所があるんですね。いくつかのグループがこう祈れるようになってます。でそこに必ずお土産屋さんというかですね、売りに来てるアラブ人の人たちがいて、ワンダラワンダラとかって言ってですね、オリブ山の上でこれ2ドルで買ったんですけども、下で降りたら1ドルで売ってました。そんなもんなんですね。で2枚買ってきたんですけれども、はい、でこれですね、皆さん真ん中にこの岩のドームって目立ちますよね、金色の、でもこれはイスラム教のモスクなんですね、寺院なんです。ここに神殿の丘、もともとこの神殿があったところで、遡ればそこで、このイサクをヤコブ、アブラハムが捧げた、これはモリアの丘であり、でさらに遡れば神様がこのエデンを、アダムとエバを置かれたこのエデンの中心がここにあったとユダヤ人たちは信じています。そしてここに今は失われている、見出せない契約の箱もこの地下に埋められていると。でも今立ち入れないんですね。 そういうふうに信じられているところです。で、ここにやがてまた第三神殿というのが建てられると、もうその準備も着々と進められています。でも本当の終わりの終わりの時代にはもはや神殿もないと、新しい都エルサレムにはこの私たち礼拝者が、ユダヤ人も異邦人も集められて、そこに神と子羊、父と御子イエス様がおられて、その方がおられるので、もはや神殿はいらないというか、私たちがその神殿になっていくというんですね。素晴らしいことです。でこのエルサレム、このちなみにオリーブ山から見るとですね、この城壁の向こう側が、まあ、エルサレムの市街、この岩のドームのあるところが神殿の丘といわれる、まあ、今はこのイスラム教が管理しているところですけど、その手前にはお墓がいっぱいあるんですね。で写真に写ってないこの手前側にもお墓があります。オリーブ山もお墓でいっぱいなんですね。オリーブ山の一番手前のお墓というのはユダヤ人の墓地です。そして、足を、神殿の方に、この城壁の方に向けていて、メシアがオリーブ山に降りたら、まあ、このことは信じられているんですね。ゼカリア書、予言があります。そうしたら、一緒にこの蘇るということで、そこにお墓を作って埋められているんですね。でも今ここに写真に写っている城壁のすぐ手前のお墓というのは、これはイスラム教徒のムスリムの人たちのお墓なんですね。これは何かというと、メシアが来て、この神殿の丘ですね、まあ、今モスクのあるところに、入ってこようとしたら、自分たちを踏むことで、汚れると、汚してやろうと、ね、怪我をするというよりもこの怪我して差し上げようということと、あとはこのユダヤ人たちが一緒に蘇ってきたらですね、それを何とかして食い止めようと、そういうために反対側を向いて、埋められているんですね。そのように本当にもう、この地上の命を終えてもなおですね、ユダヤ人たちをこうの困らせてやろう、攻撃しようという、そういうことがもう昔から行われているんですね。今も続いています。今回このイスラエルに、まあ、正味1週間ぐらいでした、行ってきましたけれども、どっかにリモコンがありました。まあ、今週だけではとてもシェアしきれないので、まあ、3週ぐらい、もしかするともっとかかるかもしれませんにわたって、本当に受け取った啓示や本当に私たちに主が語ってくださっていることを分かち合っていきたいと思うんですね。でもまずこの今日のテーマ、天と地がエルサレムで一つにということを、覚えておいていただきたいんですね。一番感じたのはエルサレムに行ってまたこの日本に戻ってくる、この二次元的な平面的なことを私は思っていたんですね。ところが神様が、それも大事ですけども、一番願っておられるのはこの立体的なこの空間、平面よりもこの上下ですね、その天と地が一つになるということ、それがエルサレムで行われるということ、これが神の願いであるということを知っては分かってはいたつもりですけれども、体感して帰ってきました。黙示録のこの終わりの新しい都エルサレムというのも、この縦横また高さもですね、1万2000スタディオンというこの何千キロってものすごい、なんでそんなに高さが必要なんだろうかな、上の方空気薄くてなんかきついんじゃないかとか思ったんですけども、それは天と地が本当に一つに結ばれるという、ことを表しているんだな。そしてエルサレムというのはヘブル語でイエルシャライムって言うんですね。イエルシャライム、この最後にイムってつくのは、まあそれは平和の町とか平和の家っていう意味ですけども、最後にイムってつくのはこれ複数形なんですね。マイムマイム、これ水ですね。今日水がいっぱい降ってますけど、下流用の時期はね、雨季に入る時ですけども、なかなかこの雨が降らないと、そこでちょうどこのマイムマイム、水を水をという、そういう求める時期でもあった、マイムとシャマイムっていうのがこの水に対して、この天の水、天ですね、空を表すのはシャマイムですね。全部これイムがつきますよね。これは複数形なんです。 人々民というのはゴイムと言いますね。でもこのエルシャライムというのはなぜ複数形なんですか、なんででしょうというのが、まあ一つのこう疑問でもあったんですけども、こうはっきり感じたのは、まあ、地上でもエルサレムは一つでなくて、それが本当に広げられていくということもありますけれども、エルサレムというのは天と地にあるのだ。そしてもともと天にあったものが地にも置かれて、この地も天のエルサレム、神の御国、神の平和が満ちあふれる父子聖霊の神様がそこで本当に愛の永遠の命を喜んでおられる、その天のエルサレムがこの地上にもそのままダウンロードコピーされて、そして広げられて、それがやがてでもずれていってしまうんですね、私たちの汚れによって。でもイエス様もエルサレムで十字架命を捧げられました。そしてエルサレムから天に昇られる、エルサレムに聖霊を注がれ、そしてエルサレムオリーブ山にまた再び戻ってこられる。それは今天で住まいを、新しい都エルサレムを整えてくださっている。私たちはこの地で、もちろんこの物理的にイスラエルのエルサレムのこの都に、行ったり来たりすることでそれを覚え続けていくということもありますけれども、私たちが置かれているところもこの地上のエルサレム、そして天のエルサレムと一つになっていく、そのことを本当に、はっきりと語られて戻ってきました。私たち一人一人が本当に主の宮、聖霊様、神様が喜んでお住まいになられるエルサレム、平和な宮となるように、また皆さんの家庭が、職場、学校が、この町が、そして今日選挙の行われるこの国も、このエルサレムの一部にされていくように本当に心から願い祝福します。さあ、いくつかのこの写真をですね紹介しながら、今日行きたいと思うんですね。まあ、これが今オリブ山から見た、エルサレムですね。この金色の岩のドーム、イスラムのモスクのすぐ右側に、右奥に青いこのドーム型の屋根が見えます。わかりますか？右奥にですね、わかります？青いドーム型のこれ、ポインターはここら辺ですね。これが聖墳墓教会といわれる、このイエス様のゴルゴタがここにあったであろうと長年信じられて、そこにもカトリックの教会が建てられて、でそこに向かってこの、その周りからですね、ビアドロローサというイエス様が十字架を担いで、歩いたであろうと言われる小道があって、毎週金曜日にはそこ修道士たちが、また観光客もみんな行列して、そしてこのゴルゴタのまたイエス様の墓のあったであろうという教会に集まって礼拝するということが行われているんですけれども、でも、まあ、しばらく経つうちにですね、いやむしろゴルゴタというのはもう少しこちらの方に、まあ、ゴルゴタ、サレコーベ、ドクロという意味ですけども、カルバリーですね。カルバリーはラテン語ですね。それみんなドクロという意味です。そういう骸骨のようなこの岩崖があってですね、その近くに園の墓、いやここにイエス様が納められたはずだと、実はお墓の跡というかお墓があるんですね、というところもあります。まあ、そこもゴルゴタ、またイエス様のお墓があったところかもしれないと言われて、前回イスラエルに3年前行った時はそこを訪れたんですね。でも、まあ、今回、まあ、沢口先生たちと言って、また最近この学者たちからも言われているのは、イエス様がゴルゴタで息を引き取られた、十字架で息を引き取られた時に、そこにいたローマ兵100人隊長が、誠にこの人は神の子であったと告白して、そしてそこにいた人たちからこの神殿、まあ、このモスクのところにこの神殿があったわけですけども、ちなみにイエス様の時代の神殿っていうのは、今日あれですかね、これってあのビデオってもう少し画面引いてこっちも映ったりしますかね。引いてというか、あのカメラ切り替えるの大変だと思うので、 私の顔があんまりアップになってもあれだと思うんで、これ引いてる。同時にこのスクリーンも映る感じに反射してて難しいということですね。はい。ですね、この神殿、イエス様の時代の神殿のイメージ図があります。紙芝居の今日これランチョンマットなんですけども、ですね、こういう感じですね。はい、こういう感じの神殿があって、でこの神殿の真ん中にあるのが聖女、死聖女が奥にありますね。死聖女と聖女を隔てている神殿の幕は上から下に真っ二つに裂けるのが見えたとありますね。見えたというのがどっかからかというと、神殿の入り口は東側にあるんですね。というのはこのオリブ山の方です。私たち日本側からこの今ちょうどこの神殿の丘を見ている方向ですね。その反対側、先ほどのこの聖墳墓教会の方からは裏側になるので見えないんですね。それはおかしいということで、最近ではこのオリブ山の方、東側にゴルゴタのが実際にこのお墓がまあ今でもいっぱいありますし、で、あとこの十字架刑の時の釘の跡というか、釘の、遺跡というか化石というか釘が発見されているんですね。それはイエス様のものなのか、他にも十字架刑がよく行われていた場所であろうと。ですからゴルゴタはこっち側だったんじゃないかとも言われています。はっきり言えるのは、よくわからないということですね。よくわからないということではあるんですけれども、でもこの町であったことは確かです。ですから、こっちが正しくて、これは間違っていると言って、この分裂すること、また自分が正しくて、あの人たちは間違っているということではなくて、私たちは、こうであったかもしれない、あったであろうということで、何を覚えるかというと、イエス様を覚えることですね。それが大事だ。で、この地上のエルサレムがどうであったかということでも、それ天のエルサレムに私たちは戻っていく。その新しい都エルサレムが天からまたメシアとイエス様と共に再び降りてきてくださる。それを待ち望んでいく。それがこの大切なことであろうということも、今回語られました。さあ、この初日にですね、ちょうどホシャナラバといってカリオの祭りの一番最後の日ですね、祭りの終わりの大いなる日、ヨハネの7章でイエス様が何て言いましたっけ、誰でも乾いているものは皆私のところに来て飲みなさい、そうすればこの心のそこからこの生ける水の川のようにあふれるだろうとイエス様がおっしゃいました。これは逆にこの神殿の丘の方からエルサレムからオリブ山を見た方向ですね。この山の上から見ると先ほどのこういう景色になるわけですね。このオリブ山の方に、ゴルゴタがあったかもしれない。でもこのオリブ山にからイエス様は天に上がられ、そしてまたあなた方が見ているこのようなありさまで戻ってこられると、この御使いが言いましたから、イエス様もここに戻られるということですね。ですからそれを本当に、ユダヤ人たちも、だけでなくイスラム教徒も信じてるってことですね。いや、裏側だろうって、裏側も全部どこかわからないからといって四方向全部お墓で固めたりしてないんです。この向きだけですから。でここにイエス様戻られる。でこのオリーブ山結構高さあるんですね。そこから着いた、日にですね、このカリオの終わりの日にまずオリブ山の上でバスを降りて、そこからこの急な坂を降りてきます。かなり急な下り坂です。で、実際にですね、こう賛美しながらこの降りてきたんですけれども、うっかりするとですね、こけてしまうぐらいの急な坂なんですね。でその坂をこう下りきるとゲッセマネの園があります。ゲッセマネというのは、このゲッセマニーというですね、油絞り、オリーブ油を絞る、という、そういう意味のこの園なんですね。で、今でもこのオリーブの木がいっぱいあるんですね。で、オリーブの木には、この教会の街道の入り口にもオリーブの木がありますね。また、もう一つ、オスメス あると実がなるとかって言われて、まあ、イスラエルの人に聞いたら、いやそれあんまり聞いたことないとかって言ったんですけども、あの、まあとにかく、ね、また植えていただいたら今年実がなりましたねとうとう、ね、はい、でしかもこの東側のエルサレムの方、西側のですね、エルサレムの方だけ実がなってるんですね。でこのオリーブっていうのは、こんな台風の時に何年か前にまだ苗だった時に吹き飛ばされて道に転がってたんですね。でもうダメかなと思って、まあ、祈って植えたらあんなに立派になったんです。非常に、脆い弱いけれども育つ時は丈夫なんですね。神様はそのように、オリーブ作られましたけども、さあこのオリーブの木というのはこの、根のあたりから根元からこの若枝、若い芽が出てくるんですね。これがこのネゼルと言われるもので、これが聖書にも出てきます。このエッサイの若枝とかですね、メシア預言イエス様のことを言っています。またこれは見張り人、見守るというそういう意味があります。ナザレというのもこのネゼルから出てきたものと言われてますし、また私たち異邦人クリスチャンのことをノツリームって言うんですけども、それもこのネゼルからと言われています。このようなこの若枝が、どんどん出てくるんですね。でこれが、オリーブの木いっぱいゲセマにあるんですけれども、樹齢3000年の一番古い木だと言われています。3000年ということはイエス様がここで祈られた時もこの木はまさにそこでネツェル見守っていたであろうと言われている木なんですね。でそのたもとにこのイエス様がこの石のところで、本当に血の汗を振り絞ってこの祈られたんではないかと言われているこの石、岩があります。まあ、そこにみんなひざまずいて記念撮影したりしてるんですね。はい、で教会もその隣にあるんですね。でこれはこのゲッセマネではなくて、その何日か後に行ったナザレの村に、ナザレ村っていう当時のイエス様の当時のこの、まあ、ナザレでの暮らしが分かるような、ガイドさんは日本の明治村のようなって言ってましたけども、ガイドブックにはなんか、B 級テーマパークのようなってありましたけども、でもこれすごいんですね。病院をこのナザレの村って昔本当に小さかったんですね。本当にもう400人ぐらいしか住んでいなかったような、今は8万人住んでいると言われてますけども、でどんどんこの拡大していく中で病院が、まあ、広大な敷地を買って丘の上に病院を建てて、その、傾斜地、麓は何も建ててなかったんですね。でそこに、何か施設を作ろうといって、必ずイスラエルではその前に発掘をしないといけないんです。まあ、日本でも最近そうですけど、そうしたらこの、まあ、遺跡というか昔のこの、このブドウ畑とブドウを絞ったそういうこのブドウ絞りの場所が出てきたんですね。でこれはまさにイエス様がナザレで暮らしていた時に、まあ、400人ぐらいしかいなかったということですから、イエス様もそこでもう村を挙げてブドウの収穫の時期にはみんなで収穫してそこで絞るって言いますから、したという、おそらく間違いなくイエス様が、おられたであろうというところにこの当時の、いろんな風景分かるように作られたものです。そこにロバがいまして、これ石臼でこのロバが何を潰しているか、これはブドウではなくて、ブドウはみんな人間が足で踏むんですね、裸足で踏みます。これはオリーブ、オリーブは結構ブドウよりも硬いですよね。また種もあります。でそれをこのロバが石臼で引き潰しているんですね。でオリーブの油が取れていくわけです。でも最初は、まだこの実の破片も残っているようなこのものが取れますね。でそこからですね、この、手前真ん中奥とこの3つの、これ何かというとこれ重りなんですね。1つの重りが500キロぐらいあるそうです。めっちゃ重いですよね。3つ合わせると 1.5 トンで、何かというとこの棒に最初は1つの重りだけをつける。それで、そうするとですね、まあ、軽くプッシュされるんですね。その絞られた、まあ、実もまだ混ざっている オリーブ油をこの軽く500キロの重りで潰すと、最初の一番絞りというビールじゃないですよ、油が取れるんです。それがエキストラバージンオイルといわれる最初の一番絞りの、一番良い初物のオリーブ油油です。このオリーブ油というのは何に使われるかというと、この神殿での礼拝用に、油を下げますよね。また講壇でこの灯火を油を絶やさないように使っていきます。そのように神様に捧げる礼拝用に捧げられるのが一番絞りで、それが絞り取られると、でもまだ余ってるんですね。今度はもう一つ重りを足して、今度は1000キロ1トンの重りになります。2つつけます。そうすると今度またじわーっといってできるのが2番絞りの油。これは何かというと、食用ですね。一般ピープルが食べたり、するこの油、あるいはこの化粧、お化粧とかですね、あと薬の油として使われる、人が直接使っていくものですね。これが2番絞りの油。そしてそれでもまだこのカスのようなもの残ってるんですね。そうすると3つ目の一番最後の重りもつけて 1.5 トン、これでギューッと最後まで絞る。そうすると3番絞りの最後の油が最後まで取れるんですね。これは何に使うんでしょうか。そうですね、石鹸に作ったりとか、あとはこのランプですね。当時電気とかありませんから、ろうそくもあったでしょうけれども、でも、油に直接この芯を刺して灯すという、そういうランプが主流でした。そういうふうに人の生活に使うものですね。そういうものがありました。で、戻りますと、ゲッセマネ、ゲッセマニ、このゲッセマネの園でイエス様が3度祈られましたよね。3度祈られた。これはそのオリーブ畑の中で、オリーブのゲッセマネの園でイエス様は3度本当にもう血を、もう血の汗が流れたとありますね。それほどもう一番絞り、神に捧げる祈り、そして2番目3番目と、弟子たちがまだ寝ているのかと言っても3度祈られた、もう最後のもう一滴までイエス様のもうご自身を振り絞って私たちのために取りなしに祈られたということがそこに現れているだろう。ユダヤ人の人たちはそう読むんですね。私たちはそれを知らないとですね、よくわからないんですけど、3度ゲッセマネというのはそういう意味があるということです。さあ、この後にですね、オリーブ山を降りてゲッセマネ、そこからこのエルサレムの旧市街の方に入っていって、この神殿の裏側ですね、これは東側から見た側です。でも西側に回ると、東側はこのずっと神殿の丘、イスラム教が管理しているところです。南側もこのアルアクサというですね、モスクが、大きなモスクがあって、イスラム教徒があります。西側だけが今ユダヤ人、また私たち、法人も入って祈れるところなんですね。これが西壁、嘆きの壁と言われるところです。3年前、私はその時は最終日にこの嘆きの壁のところに行って、それまでずっとまだ雨季に入ってない寒気の一番最後暑い時でしたけども、もうすぐこれ嘆きの壁だと見えてきたところで携帯電話が鳴って、東京で父が急に亡くなった、死んだということを受けて、本当にそこで2時間ぐらい祈っていたら、まさに嘆き祈っていたらですね、初めの雨が降ってきたんですね。半年ぶりの雨が、本当に神様のこの父の涙を感じた時でした。そこを思い巡らしながらここに行ったんですね。今回は初日に行きました。で、この西壁、右手の本当に壁のところでずっとこうみんな祈ってます。で、左側にですね、あるこの下にアーチがあるんですね。これ何かというと、昔はこの神殿のですね、ちょうどこの部分に当たります。ちょっと見にくいですね。このアーチが通路になっていた部分ですね。そこが今 石だけ残っているんですね。でアーチが残っています。その中どうなっているかというと、その中が、あ、これ祈っているところですね。異邦人もこうキッパーという帽子をかぶっていきます、ユダヤ人の。で男女は今分かれているんですね。でもそれが男女どちらでも入れるところを作ろうとか、いやそれは良くないとか、今そんな議論をしているって言ってました。女性も右側の方でちゃんと祈れるようになっています。でも左側の男性側の奥にはこのようなこのシナゴグ、街道になっているんですね。でホシャナラバというこの祭りの、カリオの祭りの日でしたから、ちょっと見えますかね、このちょっと写真がボケてるかもしれませんが、この緑のですね、カリオのこの爪ヤシの葉っぱを持っている人たちが何人もいるんですね。それを持ってこのカリオの御言葉を読んで、いました。まあ、実際町の広場にはこういう仮用ですね。これかなり大きなものです。何か共同体、まあ、自治会全体で作ったような、自分の家に作れない人はここで、昼間夜を過ごすというですね、そういう時期でした。まあ、これホテルの中庭も全部潰してこういう仮用になっていたね。そういう時期にこのシナゴグではこの仮用の最後の、まあ、祈りが捧げられていたんですね。でこの翌日もうこの、もう朝一でですね、もう一回行こうと、まあ、予定とは違ったんですけれども、まあ、沢口先生が祈って示されたということで私たち行ってきたんですね。そうするともう朝の9時過ぎだったんですけども、この西壁の手前に聖書学校がもういくつもあってですね、正統派のユダヤ人たちはこの、まあ、このような白と黒の格好をしてて、もみあげが長いってね、帽子をかぶってひげを蓄えている、そういう人たちがこう集まっているんですね。でそこで彼らはもう兵役も免除されてますし、あと仕事もしなくていいと、ひたすらこの、まあ、特に長生徒派ですね、御言葉を愛すること、まあ、多くの人は生活保護を受けながらなんですけども、でも生活が保障されて、で彼らだけは特別ということではなくて、そういう彼らの姿を見てみんなが神様を愛する、御言葉を本当に愛し従うことを思い出すために彼はそういうこの役割を担っているんですね。そういう聖書学校でもう朝からこの、立法の巻物をですねみんな抱えて、もう至る所で、この賛美、歌と踊りが繰り広げられていました。でその写真はちょっと次回お見せしようと思いますけども、あ、これは食事のですね、あったかな、ちょっとないのでまたお話だけします。でそこにですね、奥に男性の人たちがいるんですけど、手前に女性の人たちはその賛美の踊りには加われないんですね。女性の人たちが、でも部屋の中で、建物の中でいて、でついたてがあって中見えないようになったんです。私たち異邦人が見て、異邦人にこう触れたりしたら汚れてしまいますから、安息日ですし。でもですね、粘ってカーテンの隙間とか外からみんなじーっと見てたんですね。お祝いしてると、この、カリオの祭りの終わった翌日というのはシムハットトーラーといって、この立法モーセ五書の1年間通読するんですね。1年かけて世界中のユダヤ人同じところを読んでいく、新明記の最後まで行って、で巻物ですからこのカセットテープのようにもう一度巻き直して、今日から創世記からもう一度読み始めるという、その御言葉を本当に喜ぶ、一年通して御言葉を愛し、読めたこと、またこれから新しくいただけることを喜んでみんなでお祝いする、その巻物をみんなで担いで七週踊るんですね。でそれがこう行われているところにみんなで見てたら、中から男性ができて、ね、異邦人カモン中に一緒に入れって、異邦人カモンとは言わなかったかもしれませんけども、とにかくみんなで入りなさい、でも男性だけですね、男性だけ入って、そしてみんなで、もう本当に肩を組んでですね、で沢口先生はね、スマホで隠し撮りとかしててね、途中怒られてまだしぶとくやってましたけども、で橋本先生はすごい大きな人なんですけども、橋本先生をこのトーラーのようにですね、ユダヤ人がの人がこの背負ってですね、で一緒にこのダンスをして賛美して踊っていると、もうそういうところに出くわして、ガイドのつらり京子さんという、まあ、ユダヤ 人と結婚されたエルサレム在住30年という方、イスラエル。この方は本当に驚いて、30年住んでてもここまでのことが起きたのは本当に初めて、本当にもうユダヤ人たちがこう柔らかくされて、聖書にありますね、終わりの時が近づくと柔らかくされて、そして開かれていく、そしてイスラエルと異邦人が本当に一つになって礼拝していくという、もう予言の、皆さんが予言の成就なんですってね。私たちは、多くの人たちは、私2回目でしたけど、初めてという信徒の人たちも多かったので、こんなもんかなと思って見てたんですけども、もうこれはすごいことが起きてるんです。ユダヤ人でも世俗派の人たちは近寄れないし、汚れるからといって排除されるような中にあって、彼らが皆さんと一緒に喜んでお祝いした。これはすごいことですということを本当に目の当たりにしました。私たちが予言の成就だと、そういう時代に生きてるんですね。私たちイスラエルのために祈る、異邦人といったらもうイスラエルを攻撃するばかりだった。それが一緒に祈って、そして10人の異邦人が1人のユダヤ人の裾を掴んで、私たちもあなたの神様の礼拝に一緒に加えてください、連れてってくださいという時が来るという予言が今成就している。私たちがそれを祈っていく時に、この成就、聖書が実現するということは、なんと素晴らしいことでしょうか。でも私たちがそこに加わっていかない時には、聖書の御言葉がそうならないということです。でもそこは私たちに本当に託され開かれていく、まあ、そういう時が今来ているということですね。本当に主は素晴らしいです、まあ、これがそのザーリー京子さんですね。彼女はご主人はですね、世俗派のユダヤ人だって言ってました。普段そんなに安息日だったかといって街道で礼拝したりしないという。でもある時に結婚してすぐですかね、この五旬節ってシャブオット、まあ、ペンテコステですね、の時期にはルツキを読むんですね。ルツキを、でその一緒に読んでたそうです。でそうしたら読み終えてご主人が一言、あなたがルツなんだって、ユダヤ人と一緒に、一つになってくれた異邦人の代表、あなたがルツなんだ、まあ、それを聞いて彼女はまだその時はイエス様のこととか、まあ、よく分かってなかったというんですけども、あそうなんだな。でご主人の名前がボアズさんっていうんですねだそうです、でその、ボアズと、まあ、私たち最初の2日間ベツレヘムに泊まったんですけど、このベツレヘムのダビデの町で、ボアズとモアブから来た異邦人ルツが一緒になって、でオベデエッサイが生まれて、そこからダビデが生まれていくんですね。そこからイエス様が、そこに私たちも加えられていく。異邦人が一つ、ユダヤ人で一つになるというのは今に始まったことではなくて、そのダビデが生まれる前からそれは神様のご計画であったということですね。さあこれがこのエラの谷というところで、先ほどこの滑らかな石お見せしました。ダビデがゴリアテをこの倒したところですね。でこれ、まあ橋本先生がいろいろ解説をしてくださったんですけども、これかなりの絶壁です。150メーター以上あるところなんですね。で、これ地理的にはエルサレムからずっと南の方になりますね。ベツレヘムよりもさらに南でしょうか。でもずっとこの、丘陵地、高いところは続いてるんですね。でもそこからこの海の方、平地が続いてるんですね。ペリシテ軍はこのゴリアテたち、ペリシテ軍はこの平地にいました、まあ、海の民、平地の民なんですね。それに対してこのイスラエルの民はこの山の民、高いところにいる民なんです。これは単にこの山で暮らしている平地にいるということでなくて、私たち個人もですね、聖書には誰も彼もがここで生まれたと、エルサレムで生まれたものだというようになるってありますけれども、これ何かというと、イエス様もおっしゃいました。ニコデモに、誰でも上から生まれなく、新しく生まれなければ神の国に入ることはできない。私たちはの国籍はどこにありますか？平地ですか？天にあるんですね。 主の民というのは天の民だということです。天のエルサレムで生まれて、そこから使われたんです。これはイエス様だけではありません。私たちもこの天の民、そしてイスラエルの民がそれを本当に最初に選ばれて代表していたんですね。この山で暮らす、それは天からこの地に、天のエルサレム、天の御国をこの地にもたらす、この地に広げていく、そのために神様が命を与えられたこの山の民と、この平地というのは何かというと、この、まあ、打天使ですね、サタンが天から落ちて、天の軍勢3分の1を連れて、低いところに降りてきました。そして私たちを、天からの生まれた民ではなくて、この地から、まあ、生まれたというか、この地で暮らす者に引き落とそうとするんですね。もともとこの神様が作られたのは、神がおられて人がいて、そしてそこを守り使える御使いがあって、そしてこの自然があった。ところがサタンはその、神の杉に人がいて、その下に自分たちがいるということも釈でながらなかった。それを逆転するんですね。逆転してこの自然界を一番、太陽を拝んだり、海や山を拝ませたり、自然界が一番上で、そして、空中を支配するこのサタンがいて、で彼らを崇めて、人がその下にいて、で神は一番下というか亡き者にしていくと、そのように逆転した。でもそれをもう一度神様が作られたオーダー順序に戻していく、これが私たちの悔い改めであり、神様が、本当にイエス様を通してなされている、教会を通して今なされていることなんですね。でここに話に戻ると、この戦いというのは単にイスラエルとペリシテ軍、ダビデとゴリアテの戦いではなくて、その天に属する民とこの地を満たしている、この罪と縄目の中にいる勢力との戦いだと、そういう霊的な意味がある。でもその勝負は最初から決まってたというんですね。というのはこの皆さん思い出してください。このサムエル記にありますけれども、イスラエルの軍は、将軍というか王様は誰でした？ダビデの前ですから、サウル王ですよね。サウル王というのは、この馬に乗っている騎馬隊なんですね。騎馬隊で、対するこのペリシテ軍のゴリアテは何かというと、ゴリアテはまあ、大きすぎて乗せられる馬もいなかったかもしれませんけど、歩兵ですよね。歩いて、そしてこの剣、まあ、当時は短剣、短い剣ですけども、それでこの相手を倒していく歩兵です。じゃあダビデは何かというと、ダビデはまだ幼い少年ではありました。でも、その時生まれて初めて石投げを、石投げ機というものを使ってこの石をゴリアテに当てたんじゃないですね。もうそれに慣れていた、もう百戦、錬磨ですね、まあ、この敵軍というよりは羊飼いでしたから、ライオンとかこの熊とか羊を襲う狼とか、それを倒していた、ダビデたちは何かというと、この、そういうこの空中戦を支配するこの石投げ隊、まあ、今で言えばこの鉄砲隊ですね。今というか、まあ、信長の時代であれば鉄砲隊が、それまでのこの歩兵だったり、あと馬、騎兵隊をより圧倒的に強かったですよね。そういう騎兵隊、鉄砲隊にあたる石投げ隊ということは、もう最初から勝負が決まってるわけです。鉄砲隊一番強いんですね。そのように初めからその天の軍勢とこの地のを支配しているこの敵サタンに支配されてしまっている軍勢との霊的戦いというのは勝負は決まってるんですね。そしてイエス様はそれを実際にもう勝負あったと表してくださった。でも私たちは未だにこの、 サタンに、まあ、誘惑されたり脅されたりするのに怯えてしまっている。私たちがすでに勝利したもの、必ず勝利するものということを信じられずに、サタンの言うことを信じてしまっている。お前はダメだ、お前は価値がない、愛されていない、戦っても勝てっこない、いやもうすでに勝っているのにですね。それがこのダビデとゴリアテの戦いで明らかになった。皆さん蒸し暑くないですか？大丈夫ですか？ちょっと除湿とかをどっか一つつけていただいてもいいかもしれないですね。まあ、敵はですね、湿気とかいろんなことを持って私たちをですね、はい、やつけようとしますけども、でももう勝負は決まっているんです。私たちはそのイエス様の勝利をこの天のエルサレムが、このもう勝利したということを掲げていくんですね。でも今でも戦いは続いています。これは何かというと、この一転して一番北の端なんですね、これはベンテル山というヘルモン山の少し手前の山の上から、これは国連 UN って白い車が止まってまして、おそらくアメリカとロシアから来ている国連軍の人たちがこの見張りをしているんですね。何かというと、この向こう側はシリアなんです。シリアとレバノンの国境にあたるところで、このイスラエルの南北の地図であれば、この一番上にあたるこのヘルモン山に近いところですね。まあ、私たちはこういう地図に見慣れていますけれども、このイスラエルでは、こういう向き、こうではなくて南北ではなくてこういう向きで、昔からこの地図を表すっていうんですね。海の方が手前、そして前の方というのが上、東側ですね、日本のある方ですね。で、視界とかエジプトの方が右手ですね、これは神様の右の手を表します。そして左側が北の方、この左の端にこの、まあ、今でも紛争戦いが続いているこのシリア・レバノンとの国境があるんですね。でこの先にヘルモン山があるんです。先にこのヘルモン山の様子を見ると、今回このベールシェバから、聖書時代の一番南ですね、ヘブロン、ベールシェバ、そこから一番北のヘルモン山までという1週間でかなり、強行スケジュールだったんですけども、本当にいろんなところを、このアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてイエス様がこの祈りの祭壇を築いていったところ、ベールシェバとかベテルとかゲレシム山とか、そういうところをですね、ずっと回って、そこで私たちも祈りの祭壇、礼拝を捧げて賛美を捧げながら行ったんですね。で、一番北のヘルモン山というのは標高、山頂は2800メートルもあるそうです。で、そのすぐ手前のガリラヤ湖というのは、一番低いのはこの、視界ですね、海面下標高マイナス400何十メートルってところです。世界で一番低いところ。で、そこヨルダン川が、まあ、緩やかに流れてガリラヤ湖にまで遡っても海面下200メートルぐらいですね。だからかなりこの、まあ、上登れば寒いですけど、まあ、暖かくてプールで泳げたり、湖にも中に入りました、はい、また気圧がその分高いので、なんかみんな陽気になるんだって橋本先生がウキウキしてましたけども、はい、でもそこから一気にヘルモン山まで3000メートルも、これ車で1時間ぐらいしかないんですよ。でも3000メートルの差が、まあ、ここと富士山もそれぐらいあるかもしれませんけれども、でもこの地域でそれだけ差のあるところっていうのはなかなかないんですね。で、このヘルモン山、まあ、上山頂まで行くとこのようにこのリフトが10機もある、冬はスキー場になるところでした。で、これリフトに乗っているところですね。実際上に向かっています。で、この一番上で撮ったところです。この私の背中向こうはシリア領になりますね。こういうですね、このヘルモン山で、皆さんこの最初にご一緒に読んだ御言葉、ちょっと神国一番最初の御言葉いきましょうかね。詩編の133編ですね。もう一度読みたいと思います。 まあ、これカリオのカリオの祭りでは118編がよく読まれますけども、私たちフェスティバルでここをこの間も読みました。2節3節3節を読みましょうか。3節、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。アメン。ここになぜシオンの山とヘルモンが出てくるのか。シオンの山々に降りるヘルモンの梅雨。いや、シオンっていうのはこれエルサレムのことだと思いますよね。私もずっと思ってきました。でもヘルモン山というのはこのエルサレムの都を指してヘルモンとは決して言わないんですね。北の端にあるのがヘルモン山。でもシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨ということは、この北の端のヘルモン山もシオンの山っていうことですよね。これ一体どういうことなのか。慎吾君、J バイブルに切り替えていただいていくとですね、詩編の48編になっていると思うので、はい、これをご一緒に読んでいきたいと思います。詩編48編、1節から。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都ってあるんですね。北の端なるシオンの山は大王の都、高嶺の麗しさ、ね、神の恵みは伊藤隆というんですね、このヘルモン山を歌っている賛美歌があります。その高嶺というのは、こう一番高い山、これはもうヘルモン山のことですね。そして北の端にあるヘルモン山ではなくて、ここでシオンの山が大王の都。北の端なるシオンの山は大王の都っていう賛美歌が祈りの上で時々流れてますけども、これどういうことなんだ、ますます謎なんですね。でも皆さん思い出してください。不思議ではないんですね。エルサレムというのは複数形でしたよね。イエルシャライム、天のエルサレムが地にも作られ広げられ、それが一つとなる。ここも完全に神の御心だけが、愛だけが、永遠の命だけは満たしていく。もはやそのサタンの敵の罠にはまるものではない。そのような地上のエルサレムの都もそうですけども、私たちすべてのものがそこにやがて集められていくということは、私たちがもう罪にまみれたまま最後に行くことはできません。私たちがここで天、この地上のエルサレムの一部となるために整えられて最後集められていく。でもそこは地上のエルサレムではありません。天から降りてきた天地が一つとされているエルサレムなんですね。で、それを神様は平面、二次元的なものだけでなくて、立体的に実際に一番天に近いヘルモン山、北の端にある、このヘルモン山で、ヘルモンというのはヘルマ、ホルマというのは聖絶という意味ですね。私たちがもうこの世の汚れを一切もう聖絶、されて本当に天のエルサレムに変えていくにふさわしいものとされる、そのようなところを、このシオンの山をイスラエルの一番北に神様はヘルモン山として用意された。冬にはこの雪をかぶりますね。この雪よりも白くって、詩編の51編にありますけども、それは他に雪見られないんです。この地方ではヘルモン山でしかないんですね。これレバノンって言われますね、その向こう側。これ何かというと、レバノンっていうのはレバノン、ラバンという、まあ、リベカのお兄さんの名前もそうですけど、白いという意味です。白い山、冬に雪をかぶるヘルモン山のことです。それは天で全くこの 罪も汚れもない用意されているエルサレム、それが、一番天に近い高いところにあるヘルモン山に表されているんですね。ですからこのイスラエルの国全体の地図を通して神様はその天のエルサレム、ヘルモン山と、そして一番低いこの視界、ここでイエス様は罪もないのに悔い改めのバプテスマをこの、ヨルダン川で受けられました。その前にはこのエリコの近くで誘惑の山、ここにも行ってきました。そこで誘惑に遭いました。そしてエルサレムに登っていくときは、ここエルサレムまで何百メートルというとこう坂を登っていくんですね。小さいときもそうだったでしょうし、最後十字架エルサレムに向かっていくときもこの地の底から上がってきました。それはこの地上のエルサレムだけでなく天のエルサレム、そこから実際オリーブ山から天のエルサレムに帰っていかれました。私たちはそのように本当に天と地が一つとされていくこのエルサレムの都を通して、私たちもそこに、なんか遠いところだからこの日本には関係ないではなくて、そこに私たちも集められていく、今広げられていく、そのことを覚え続けるために、誰かが今年は皆さんに本当に祈られ送り出されて、捧げ物も本当に捧げていただいて、私は送られてきました。でも毎年カリオの時には国々から登っていくとあります。私たちも本当にそのことを覚え続けて、でもこの地上のエルサレムを行ったり来たりで、エルサレムとそうでない、何か汚れた日本とかいうわけではありません。エルサレムも本当に戦いの中にあります。ではなくて、私たちは一緒に天のエルサレムを待ち望んでいく、備えていく。最後にもう一度写真、スライドに戻ってください。これがですね、このエルサレムの都の中にも表されているんですね。一番最後のスライドでしょうか、最後の方ちょっと言ってください。ダブルクリックしていただけますか。はい、ありがとうございます。この後になりますけども、これはメズーサですね。あ、写真、あ、入れてませんね。入れてなかったので、じゃあ次回に回しますが、話、エルサレムの都にも実はこのさっきの神殿の丘、とですね、その奥にシオンの丘といわれる高いところがあるんですね。でその間に今度は逆に低い谷が3つあるんですね。でその谷とこの丘のコントラストがですね、ちょうどこのまあシャロームの主部というこのアルファベットのようにですね、なっている。エルサレムの町の中にもこのシオンの丘と、あと谷底、そこにお墓がありますね。死の谷の影と、また天のエルサレムを表すシオンが都の中にもある。私たちの生活の中にもあると思います。私たちも本当に今このように天の集会に集められている、でもそこから谷底を歩いているように感じる時もあるでしょう。でも私たちは、そこを行ったり来たりで、最後は谷に落ちてしまうではありません。死の影の谷を歩く時も、私は災いを恐れない、神様守ってくださるから。イスラエル今でも攻撃周りから受けています。また中にも世俗派とこの正統派の争いとか、アラブ人とユダヤ人の争いとか、いろんなことがあります。あれだけこの異邦人と仲良くして、いましたけども、私たちが帰った翌日ですね、大規模なデモがエルサレムであって、それは正統派の人たちがこの徴兵されるということが決議されて、それにこの反対するデモがあって、街を騒然としていたってあるんですね、世俗派との間で。私たちは本当にこのユダヤ人の中で、そういった派閥ではなくて一つになっていくことを祈っていく。イスラエルの中でユダヤ人もアラブ人も、その中にはどちらもその中にもクリスチャンたちもいます。一つになっていくこと、また、イエス様を信じるようになったこのメシアニックと言われるユダヤ人たちと、またアラブ人もいますけども、まだそうでないイエス様のことを知らない、でも本当に神を愛している、パウロ、イエス様と出会う前のパウロのようであった、そういうあのように熱心なユダヤ人たちを本当に愛していく必要があります。また、未だにこのイスラエルの周りでは、 ガザ、ハマスだったりレバノン、ヒズボリだったりもうミサイルを向けてですね、またイランだったりこのいつイスラエルを滅ぼそうかというそういう勢力はあります。でもその中で神様が守っておられる、その姿を見て私たちは本当にこれは主の戦いだ、主が守っておられる、私たちもその主に守られている、この神様の守りの中に入っていきたいんですね。最後にこのメズーサというのが、これはホテルの、私が泊まったあのホテルのドアに横に右上の方に何かこのインターホンのような呼び鈴のようなものがありますね。細長いもの、あれはあの中にこのトーラー立法の巻物があるんですね。で、いろんな家々の戸口にありますし、この、神殿の城壁の門のところにもありますし、またこういうアパートとかホテルのこのドアのところにもあるんですね。それはまあこの扉を本当に守られるんでしょうけど、でも私が本当に今回の旅でまあもう感動したこといっぱいあるんですけども、心打たれたのは先ほどの西壁、嘆きの壁のところに行って、正統派のユダヤ人、また世俗派、異邦人もたくさん来てました。でもこんな小さいですね、さっきのキッズの多分5歳か6歳ぐらいの男の子だったと思います、正統派の子供がこのゲートのところにはセキュリティチェック、私たちの持ち物検査とかもあるんですね。そういう厳しい中でもメズーサがあるんです。それを出るときにチョンって触ってチュッてしてですね、またもう一つあったらチョンって触ってチュッてしてる。これは何か異邦人、私たちがいるから見せつけてやろうとか言ってその時だけやったパフォーマンスであるはずがないんですね。いつも家でもどこでもその御言葉があれば、御言葉を本当に愛する、別に巻物を愛してるんじゃないですね、巻物よりも握りの方が好きだとかそういう方もいるかもしれませんけども、巻物を愛するんではなくて文字を愛するんじゃなくて、それは神の言葉、神様を愛している。でこの、ね、御子に口づけせよってありますね。本当にその御言葉をもう口づけするほどに、そして御言葉をこれ口ずさむということですね。ただ何かこの書かれた置かれているものではなくて、本当にこの街道での礼拝というのはひたすら御言葉を読んで宣言していくんですね。あんまりなんかもちろん賛美歌だったりこうプログラムもあるんですが、ほとんどもう御言葉をひたすらこの読んでいく、宣言していく。私たちもそのように本当に神の言葉を愛する、そして神様を愛する。でもどうでしょうか、御言葉をこれだけ愛しながら、でもその神の言葉が人となってこの世に来られたお方がいらっしゃったんだ、そしてまたいらっしゃるんだと、今もそして生きて私たちを待っていてくださる、そのことをまだ知らない人たちがそれを知ったときにどれほどその愛が本当に湧き起こることでしょうか。私たちは本当にそのことを祈っていきたいと思います。賛美神もお願いします。私たちは、このようにですね、本当に天と地が一つに、ヘルモン山とこのエルサレムが一つに、このメズサミ言葉のようにですね、神様の言葉に、神の言葉が人となられた、イエス様こそ天と地が一つになられたお方です。神が人と一つになられたお方です。そうですよね、イエス様こそ誠のエルサレムです。そのイエス様と一つとされる花嫁教会は、そしてイエス様の体である私たちは、天と地が、神と人が一つとされたものに他なりません。でも天は清い、エルサレムはどっか遠くにあって、私はそうでないと、これは謙遜でも何でもありません。それは本当に罪なことです。私たちはイエス様によって完全にあがなわれた、シミもシワも傷もない、そのような天と一つとされるものとすでにされたのです。本当にそのことを喜んで、ご一緒にこの御言葉を宣言し続けていきましょう。そして天のエルサレムを待ち望んでいきましょう。皆さんがこれから戻って、この台風の中、本当に今日来られたことを神様は喜んで祝福しておられます。お土産を持って帰ってください。でも何よりのお土産は、私たちがこの地上においても天と一つとなったエルサレムとされ、神様がここにお住まい、安心して喜んで住んでいただくものとされて、家庭でも職場でも学校でも地域でもどこにあっても、私たちが大胆に御言葉を宣言し愛していくものとして生きていくことです。 そのことを本当に心から祝福いたします。天と地が、御国が一つに、一緒に祈って賛美していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは本当にこの雨が降り注ぐ中、この雨はどこから降ってくるのでしょうか。天のあなたが、本当にあなたの喜びの雨、私たちを本当に愛し喜んでくださっています。でもあなたの嘆きと悲しみの雨、私たちが未だに罪や汚れの中に、いてもそこから、逃れられないと思い込んでいることをあなたは嘆いておられます。そうではない、あなたはイエス様、本当にイエス様ご自身が天と地一つとなって、神と人が一つとされたお方、私たちを引き上げてあなたと一つとしてくださいましたから、私たちはもうすでに天のエルサレムに一緒にイエス様と座っている。そしてこの地にも足を下ろして今共に歩んでいる、御霊によって生かされていることを感謝いたします。主よ、あなたの祝福を本当にお土産として忘れずに、今週1週間も歩ませていただきます。感謝してイエス様の皆で祝福して祈ります。アメン。立ち上がって賛美しましょう。